皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニー、パーソナリティの菅野秀之です。今回は第165回の放送です。寒い日が続いていますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。2月に入りました。僕は新年を感じられるタイミングというのが年に何回かありまして、その一つが2月なんです。どういうことかと言いますと、2月の立春が暦の上では春、新しい季節の始まりというふうに見られるんですね。東洋の考え方では2月が1年のスタート、ぜひ立春をスタートの意識で過ごしていただけたら新しい年がいいスタートになると思います。今年の立春は2月4日、このラジオ配信開始日の翌日なんですね。立春の時期にもなりますと、昼の時間も少しずつ長くなっていることを実感できる時ですね。日の入りも東京では午後5時過ぎとなっていますので、季節は確実に春に向かっていることがわかります。皆さんももし何か取り組んでみたいことなどありましたら、この立春にスタートしてみてください。今年は様々な芸術に触れていきたいと考えているんですけれども、先月1月には東京上野の東京国立博物館に所蔵されている国宝の松林図屏風を見に行ってきました。これは安土桃山時代に長谷川等伯によって描かれた作品なんですね。墨の濃淡だけで自然を描いています。一度見るとしばらくその作品の前から離れられないという感覚でした。冬の松の姿が墨だけで豊かに表現されていまして、想像力をかきたてられたんですね。実際に見えているものの奥にも様々なものが見えるというような感覚で、そんな目を養っていくことや、実際に見えているものが全てではないということが国宝から受け取ることができたように思います。きっとこれはね、新年のメッセージだったんじゃないのかなというふうにも感じました。寒い真冬の時期ですが、暖かい美術館や博物館で様々な作品に触れる時間を持つことは、何かの発見につながることも多いですし、おすすめです。見るにつながることや芸術に触れることは2024年に特に大切にしたいことであるとですね、僕にとってはもうこういったことを中心に展開していきたいなと実感した、そういった鑑賞の時間でした。皆さんの今年大切にしたいことは何でしょうか。さて、ここで朗読公演のお知らせです。春に朗読させていただく機会が決まっておりまして、ご紹介をいたします。まず一つ目は3月23日土曜日に音楽と朗読のユニットパステルトライフルでライブをさせていただきます。時間帯は夜でして、会場は北参道、そして代々木にあるグレイプス北参道さんです。ピアノギターの久保田義照くん、フルートの西島咲子さんと温かいステージをお届けしますので、お楽しみになさってください。二つ目は5月18日土曜日の夜に、僕の企画公演でもご一緒していただいているバイオリンの橋本愛さん、そしてアコーディオンの水留恵美子さんとのコラボで朗読をお届けいたします。会場は3月のライブと同じグレイプス北参道さんですので、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。続きまして、今月のモーメントオブトゥルース、真実の瞬間のコーナーです。心に響く言葉をご紹介するコーナーなんですが、今回はお金では買えない世界の存在のことを伝えているコラムで、目に見えない世界のことが記されており、ご紹介したいと思います。まあ、現代は物質的なことに大きな価値が置かれて、お金の力が多く、ね、語られていることが多いんですけれども、一方で目に見えない世界では全くそうではないよということが記されていました。まあね、本当に目に見えないものってたくさんありまして、音とか空気、温度、愛情、気持ちなど、みんなそうですよね。 そういったことについてとても大きなメッセージがあったんですけれども、実は CM に入る時間になりましたので、後からもう少し説明をさせていただきたいと思います。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。本日のゲスト、今月のゲストは作曲家、そして東京ネットラジオのエンジニア、パーソナリティもなさっていますコウさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お招きいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、コウさんにはもう本当長いね、こう年月お世話になっているんですけれども、はい、まずじゃあ自己紹介をお願いいたします。
はい、今ご紹介に預かりましたコウと申します。作曲家をしておりまして、こちらの東京ネットラジオでラジオパーソナリティ、また、ラジオエンジニアの方もさせていただいております、はい、スタッフですね。
はい、
はい、いろいろやっておりますので、ぜひとも皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
コウさんともかれこれ10年ぐらいになりますか。
もう、はい、そうです、
ね、
10年以上は
本当に毎回ね、収録の時にもね、
はい、
こうお世話になっていまして、でね、本当にさまざまな活動をなさっているコウさんなんですけれども、
はい、
はい、まずね、現在の活動についていろいろお伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
まずラジオのこともねお聞きして、
あ、はい、はい、ぜひありがとうございます。はい、
こちらのね東京ネットラジオの番組について、
はい。
はい、
ありがとうございます。去年のですね2023年の4月からスタートさせていただいた番組なんですけれども、
はい、
うん、
はい、
私コウが、メインパーソナリティ務めさせていただいておりまして、うん、東京ネットラジオを盛り上げようという番組になっております、はい、コウの東京電波という番組でして、
はい、
もちろん今聞いてくださっている皆様は東京ネットラジオのねページを開いていただいていると思いますので、ね、ぜひそちらからね検索していただいたらね、占い師のような格好の写真の私が出てくると思うんですけれども、はい、毎回ゲストにいろんなさまざまな活動をされている方をお呼びいたしまして、うん、ゲストさんのお話を聞いて、また中で東京ネットラジオクイズになって出したりして、東京ネットラジオのことをより知っていただいて、皆さんに楽しんでいただいて盛り上げていこうというような趣旨の番組となっております。
はい、
はい、
とてもね本当楽しい番組ですので、ぜひね
ありがとうございます、
お聞きいただけたらと思います、
はい、
そして僕もね昨年
コ
ウさんの番組にゲストとして出演をさせていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しかったです。あっという間のね、30分で。
あの時はですね、はい、生朗読をしていただいたんですよね。
そうですね。
はい。
はい、
中原中也の、
はい、
詩人は辛いよ。
はい。これはね、共感する詩ですよね。
そうですね。
表現者は皆さんきっとどこかで、はい、あれって本当にそうだよねって思うね。
そうですね。はい、思うところのある有名な詩を、はい。
ぜひね番組、コウさんの番組もチェックしていただけたらなと思います。
はい、
まだ
まだ聞けます。
はい、そしてそのコウさんなんですけれども、
はい、
活動のね一つ、まず作曲家、
はい、
ということなんですけれども、
はい、
コウさん今流れている BGM もコウさんが作曲された曲、
はい、そうですね、ちょっと前のものになるんですけど、こちらはニコニコ動画に上がっている、はい、ボーカロイド、
はい、
鏡音凛伝っていうソフトがあるんですけれど、はい、そのソフトを使って、まあ、歌っているキャラクターの名前なんですけれど、はい、作った楽曲が今流れているチェックメイトという楽曲で、ニコニコ動画で聴くことができます。
なるほど、
はい、
作曲しようと思ったきっかけはどんなところにあるんですか？
これもまたボーカロイドでして、もともと
は
シンガーソングライターとしてピアノ弾き語りで曲を作っていたんですけれど、うん、
はい、
それがある時初音ミクっていうのが世に出てきて、うん、
はい、
でそれをちょっと触ってみた時に、
はい、
今やっているこうデスクトップミュージック DTM というパソコンで曲を作るというところにすごく衝撃を受けまして、
あ、
でその時に、うん、 あこれで曲を作りたい、ミュージカルの曲とか作りたいと思って、はい、師匠に弟子入りしたっていうところがあります。
そうでしたか、
はい、
そしてねもうKOOさんといえば、まあ、作曲もそうなんですけど、はい、ミュージカルっていうのがキーワードの一つですよね。
そうです
ね、ミュージカルが好きになったきっかけと今どういうことなんですか？
きっかけもそうですね、はい、これはあのちっちゃい時からずっと音楽をやっていまして、はい、
あそうですか。
ピアノとあと高校生の時に自分で歌がやりたいって言い出して声楽をやったり、でミュージカルが好きではなかったんですよ。
あその時は
その時はこう、舞台っていうものがどうしてもこう応用を大きなものに見えてしまって、はい、いやあんまり好きではないかなってなって、でもなんとなく自分の中で何かやりたいんだなっていうのは分かっていて、でもともとあのディズニー好きな家族で、はい、親がもう本当にディズニーランドに毎年何回も連れて行ってくれてたんですね。であそこはあのエンターテインメントでそういうミュージカル形式のものとかショーがたくさんあったので、はい、まあ、こういうのに憧れてるのかなって分からないまま歌だやダンスや全部やってみたんですね。でやっていた中であなたミュージカルが好きなのねって言われ始めたり、 あなたの声はオペラよりミュージカルねって言われたり、でもすごくハマったのは、はい、友達がニューヨークに今いるんですけれど、はい、その子がブログで進めていた、うん、あるミュージカルの動画を見て衝撃を受けて、ブロードウェイにこうハマりしたっていうのが、
そうなんですね、
あの爆発のあれでしたね、はい。
その時の情熱というか思いがずっと今につながっているというか原点っていうんですかね。
そうですね、うん、元の元を正していくと多分親に連れて行ってもらったディズニーランドだったんだろうなっていうのは、まあ、なんとなくは感じてます。
いやミュージカルの世界って本当素敵だなと思って、あの僕自身はそんなに回数多く見に行っているわけではないんですけれども、はい、あのミュージカルを見た時のその衝撃というか、
あ、はい、
なんかその映画とかミュージカルを見た時ってその世界に自分の中、自分が中に入ってしまう感覚になるんですよ。でしばらく抜け出れなくなるので、
はい、
そのミュージカルの衝撃は本当に大きくて、
はい、
あこういう世界があるんだって思った覚えがありますね。
今もう日本でもミュージカル見るのが当たり前の時代になったので、う
ん、はい、
そうです ね、はい
はい、そのねミュージカルがまあこう土台といいますか、まあ、思いのね一番こう核心にあるようなKOOさんなんですけれども、
はい、
今年こういった活動していきたいというようなものって何かありますか？
はい、今年の4月からですね、
はい、
子ども音楽サークルになるんですけれども、うん、
はい、
オリジナルソンググループという活動を開始したいと思っております。
はい、どんな活動なんですか？
ですよね、
具体的にはね、はい、子供向けということで、
はい、はい、小学生の対象になるんですけれども、はい、子どもの習い事というところからちょっと発生したサークルというふうなちょっと弱い感じで考えていただければと思うんですが、私が楽曲をオリジナルソングを提供しますので、
はい、
それに子どもたちに詞をつけてもらって、で歌の技術、まあ、ポップス寄りのところから発生した歌の技術を、はい、みんなに教えて一緒に練習をして、でどういう風に歌いたいかをみんなで決めて、さらにその後に簡単な振りでいいので、まあ、クラップなどの歌いながらできる、それをみんなで決めてパフォーマンスをするという、
はい、今までにないような、
はい、
なんかあのスタイルですよね。
多分あの調べたら出てこなかったのでないんじゃないかなと。
本当にあのもし自分自身の子供時代にそういうサークルというか活動があれば、はい、なんかこうやってみたいと思いますもん。
あ本当ですか？
はい、
ぜひ
ねえ、いや本当にそうです、なんか本当クリエイティブな内容ですよね。
そうですね、うん、こう私が歌って踊るものを見るのが大好きなので、まあ、ミュージカルもそうなんですけれど、はい、そこからずっとどうやらあの結構前から自分では言ってたみたいなんですよね。最近周りの人にそれを話すと、うんうん、前から言ってたよねって言われること多くて、はい、言ったかなって。
じゃあそれが本当に具体的に形に、はい、できる年というか。
そうですね、まあ、去年生きててふっとあこれもう実行しようって思った時があって、
ええ、
その前からあのいつかはやろうと思ってたんですけど、まだちょっと自分に足りないスキルがあるなと思って保留にしていたんですね。
ああそうだったんですね。
ただなんかある日突然、いや今の自分のできることで絶対できることあるはずと思って進んだ形になったのがこのオリジナルソングループ。
へえ、なんかその音楽のオリジナルっていうことがまず 素晴らしいじゃないですか。
オリジナル、
ね、でそこで、まあ、歌もその子供の皆さんで一緒に考えたり、
そうですね、
うん、
はい、
すごい今お聞きしてて思ったのが、
はい、
まあ、クリエイティブであると同時に子供のその成長というか、
はい、
なんだろう、こう、うん、すごい大人でもなかなか体験できないようなことを子供からできるっていうことは、はい、本当すごい社会にね、
うん、
大きな影響というか。
そうなんですね、もともと私子供たちにこう音楽を提供したり歌唱指導をしていていた経験がありまして、その時に思っていたことが、
うん、
あ、今の私でもできることあるんだなと思って、うん、まだまだ彼らにできることがあったんじゃないかとか、
はい、
これを渡したらどういう風に返ってくるんだろうって思うことがまだまだたくさんあったんですね、
うん、
でそれをどうしてもちょっともうちょっと見てみたいというか、うん、やってみたいというところで、
はい、
でそうですね、現実化を固めていったっていうところが、
あのこれはその、ね、子どもの頃からそういったことに触れるってことは、
はい、
その皆さんの夢がすごく広がるというか、選択肢も増えますよね、
う
ん、
そうですね、選択肢も広がりますし、このサークルでは一貫して作詞やメロディーの変化とか、あとは、まあ、歌の練習なりパフォーマンスなりやっていただきたいと思ってるので、
はい、
自分が何に合ってて何が合わないのかっていうところも自分たちで分かってくると思うんですよ。
あ、すごい、それは、うん、めっちゃ大事ですね、
だからそれを、あの見つけたならそっちの方向に全然進んでいってもらって、楽しんでやってってもらってほしいと思いますし、何よりあのすごい笑って楽しんでほしくって、
わあ、いいですね、
楽しんでほしいんですよね、
うん、
でやった末にあの周りのメンバーとやるものなので、
はい、
まあ、自分から言うことの自発性とか、うん、他人への思いやりとかすごい必要なことを、はい、そこですごい音楽が育って、
はい、
YouTuber になって紅白に出るとか、うん、そんなレベルにいかなくてもいいので、
うん、
大事なことを楽しんで学んでほしいっていうような場を提供したいと思っています。
いや、すごい、本当にその方の人生が豊かになるし、
はい、そうですね、うん、それですね、
ね、その人が関わる人たちにもそれがつながっていくから
そうですね、あのコンセプトとしてまずは自分たちが笑顔になること、それができたら人を笑顔にしたいと思える人になることが一個あります。
すごい、これから楽しみですね。
そうです ね、
もう間もなくですもんね、スタートがね、
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、ちょっと楽しみですね、これから。
はい、
はい、いや、すごい今活動のことをお聞きしてて、もうなんかすごい自分でもワクワクしてきたんですけど。
あ、もうどうぞあの加わっていただいてい
いんですか、大人もいいんですか
大人もあのそのうち大人のグループも出るかもしれないので。
あ、本当ですか、
はい、
楽しみですねでもこうさんね、その今皆さんお聞きになっていて、そのお声もね素敵なんですけれども、こうさん実は語学もめちゃ堪能なんですよね
そんなあの先輩に言われるわ
そう、そこのね、東京ネットラジオ以外でもね、はい、あの後から分かったことなんですけど、はい、つながりがあるんですよね、
はい、
はい、
大学の先輩が菅野さんだったということで、
はい、ね、後からね分かったんですけど、はい、ということで語学がね、
はい、
でこうさんは英語もドイツ語もちょっとこう、はい、あれですよね、はい、
あの英語ちょっとアリロビットなんですけれどあのドイツ語は、はい、高校生の時に1年間ドイツにおりましたので、そこでちょっとがっつりいろいろやって、当時はあの向こうでの2級を取って帰ってきたんですけれども、ちょっとそこから今年月が経っているので、は
い、
今戻そうとしているところと、英語はですね、はい、その時英語もドイツ語もできない状態でドイツ行ったので、
はい、
最初英語で生活をしていたんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。でその子どもたちの劇団にいた時は、
はい、
結構国際的な感じで英語で社員の中でもやり取りすることが多くって、
はい、
そこでやってた時は少しまだ、うん、今よりもまだ少しあれだったと思うんですけど、
はい、
あのコミュニケーションを取ってました。
あ、すごい。まあね、あの出身大学のことをお話しすると語学がね、あの
結構
盛んな、
ミュージカルが好きな方も多くて、あそこは。
あ、そうなんですか。
変わった方が多いです、
あ、まあ、変わった方が多いのはあのすごく体感してたんですけど、はい、あ、そうなんですね、ミュージカルが盛んだったんですね。
そう、出身の方で、はい、ミュージカルの有名な方たくさんいらっしゃって。
あ、そうですか。いや、なるほどなるほど。いや、そのうちドイツ語も活かしながらの、もしかしたら何かの活動とかも展開。
そうですね、あの、うん、それこそ先ほどのオリジナルソンググループでは、
はい、
あのインターナショナルスクールに通う子とかにもぜひ来てほしくって、う
ん、
というのも、音楽なので、
はい、
言葉が書籍になっていても大丈夫なんですね。
本当そうですね、
だからもし日本語でつまずいている子がいて、やりたいという子がいてくれたら、ぜひ来ていただいて、片言であれば全然私コミュニケーション取れるので、多分周りの子供たちが取ってくれるので、
仲間が増えてその日本人のお子さんたちにとってもすごくいいことだし、
すごくとってもいいと思うんですよ、ね、そしたら多分すごい笑顔になれるなと思ったので、ぜひ今からお声かけていきたいと思ってます。
本当ですね。いや本当に音楽と、まあ、ミュージカルもそうですし、はい、そのお子さんたちの成長もそうだし、語学もつながるから、
そうですね、
本当にいろいろなところでね、
できますね。
コウさんのその強みといいますか、
は
いろいろなスキルとか感性とかすべて凝縮して、
はい、
なんかお届けできるような、そういったなんか活動ですね。
はい、
はい、すごい今から楽しみです。それではですね、この後朗読 CM など朗読のコーナーなんですけれども、
はい、
その後にまたコウさんとね引き続きお話を続けていきたいと思います。メッセージシェアリングもね、CM の後のコーナーでお届けしますので、お楽しみに、
はい、
それでは CM に入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしておりますけれども、今月も先月からの引き続きで、高校生の主人公が卒業旅行をうさぎのぬいぐるみと、そして新たに出会ったツバメさんと展開するというお話になっています。卒業旅行というと本当はね、学校の友達と行くことが多いんですけれども、この主人公は友達がいなかったんですね。ですがある日、ぬいぐるみのうさぎと会話ができるようになって友達ができたというところがベースになっております。それでは今日のお話お聞きください。はじめの目的地は静かな公園だった。日差しで咲き始めた花たちが輝いて見える。ツバメはその香りにうっとりしているように見えた。この草の絨毯のところでお昼にしようか。僕はツバメとウサギのために持ってきたお弁当を広げた。外で食べるお弁当はとても美味しい。そうか。一人で食べるのではないからずっと美味しいのだと僕は納得した。そよ風の音に僕たち三人はうっとりしながら空を見上げたり、花の香りを楽しんだりした。
こういう卒業旅行ってすごくいいね。
ウサギは言った。僕もツバメもうんうんとうなずく。公園でゆっくりした後、次の目的地の神社へと向かった。本日の、朗読を聞いただきました。いかがでしたでしょうか。
卒業旅行ですよね。
そうなんです。
なんかすごいいいなって思いながら聞いてました。
ね、卒業旅行懐かしい。
はい、いや、私行かなかったんですよ。
本当ですか。
高校時代がそういう行事があんまなくて。
確かに高校時代は僕も行ってないですね。受験がギリギリまであったからなんですけど、そういいですよね。
だからこう今いいな、行きたいなって思いながら想像して聞いてました。
はい、ありがとうございます。卒業旅行はね、この後どんな展開になるかね、来月もお楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、それではですね、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。ゲストの方が大切にしている言葉とか心に留めている言葉を、お聞きしていきたいと思うんですけれども、本日コウさんにご紹介いただけるメッセージは何でしょうか。
はい、私根本が笑う角には福来たるでできてる人間なんですけれども、
はい、
サークルの、まあ、心情として立ち上げた時の言葉がありまして、
はい、
それがたとえどんな状況でも、歌って踊れば生きる力が湧いてくるという言葉なんですね。
はい、
で、これは本当に私が今まで生きてきた中で何度も経験してきたことでして、
はい、
私あんまりそんなに普段歌わないしそんな踊らないんですよ。なんですけど、その歌って踊るものを見て、
はい、
生きる力をもらってきたっていうのが何度もありましたので、やっぱりこう海外でもね、昔からの黒人さんたちもすごいやってられていたっていう、すごいエネルギーがあるものだと思っているので、この言葉を本日お話しさせていただきました。
すごい、本当にそうですね。音楽の力、総合的に音楽の力本当に大きいと思いますし、
はい、
ミュージカルを見に行ったりとか、まあ、舞台もそうですけど見に行くことですごくなんかこう元気をもらえるし、その時間帯ってその世界に入り込むので、何ですかね、現実とまた違う世界にこう瞬間移動したみたいな感覚になって、
はい、
で充電をしてまた現実に戻ってくるみたいな感覚ありますよね、
はい、
先ほどお話しした2月スタートでまさにぴったりな、ね、
はい、
言葉をご紹介いただき、
あ、そうですか
ありがとうございます。
これ
をこの、ね、1年間ね、
はい、
心に留めながら歩んでいきたいですよね。
そうです ね、
いや本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
そしてですね、この今回のゲストのコウさんのですね、プロフィールなどが東京ネットラジオのゲストページから、ご覧いただけます。そこからね、コウさんの、番組にもリンク、ね、
はい、ぜひ、
はい、飛べますのでぜひぜひチェックしてみていただけたらと思います。
はい、
はい、まあ、それにしてもね、本当にミュージカルとか、まあ音楽、そしてダンスも、そういったね、総合的な芸術で、僕も、なんか朗読で公演を作っているんですけど、
はい、
どこかベースの中に、うん、まあ、ラジオドラマが初めの、
はい、
イメージの一番土台なんですけど、
はい、
ミュージカルも意識はしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
だから、
自分で踊れないし、
まあ、歌も
ないなんですけど、
はい、
その作りたいイメージっていうのは、ちょっとミュージカルに寄せてる部分があるので、音楽をこう一緒に考えたりするときにも、そのドラマ性とかを意識はしているんですね、
はい、
実は。
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。だからそのあたりもね、共通点というか、ちょっとね、こう理解しやすいというか、
はい、
うん、そういったところがあるんですよね。はい、さてコウさん、今年ね、その子ども音楽サークルね、どんどん展開していかれる中で、
はい、
さらにこういう何ですかね、まあ、もう先ほどお話ししていただいた中にもあるんですけど、
はい、
こういうふうに世の中に貢献していきたいとかってさらにあったりしますか？
うん、そうですね、今年は本当に元旦から本当にいろいろなことがあって、
はい、
世界を見渡していてももうずっと、ね、争いとかが絶えないなっていうふうに思っていて、そういう時に、
はい、
サークルをやるにあたって、
はい、
その人たちが、ま、辛いですよね。で、ま、もし自分が辛くても、なんか自分が辛いのを我慢しなくてはいいんですけれど、
はい、
ちょっと余裕が出てきたらそういった人を笑顔にしたいなって思える、そういうパフォーマンスがしたいなって思える、思いやりのあるメンバーになってもらいたいなと思ったっていうのが一個ありました。
こういう時だからよりね、
はい、
それを実感できますし、ますます大事になりますよね。
そうですね、実際の支援とかには直接つながらないかもしれないんですけれど、
はい、
その後は心のケアっていうものが必要になってくるのかなっていうふうにも思ってますので、そういった時に、
はい、
何か力になれる、そういった思いが持てる人になってほしいなと思いながら、
そうですね、
考えてました。
もう本当に子どもの笑顔っていろんな人の力になりますし、
そうですね、
ね、いや、その、こう、一歩を、こう、作っていけるってすごいと思いますんで、楽しみですね。
はい、はい、ぜひ。
はい。
お待ちしてます。お問い合わせ
ね。はい。それではね、本日ゲストとしてね、初めて番組にお越しいただいたんですけども、いかがでしたでしょうか？は
い、いや、本当に長年撮らせていただいているね。
でも本当にいつもね、ありがとうございます。
はい、出させていただく日が来るとは思わず、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい。今日いろいろちょっとお話しさせていただいたんですけれど、
はい、
また菅野さんとも何かの形で一緒に何かできたらいいなとも思いましたので、
本当にね、
はい、
語りでも、
はい、
こう語学でもね、
何でも語学でも何でも、
はい、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、今年の、ね、活動もとても楽しみにしていますので、
はい、
はい、今後また、ね、ぜひ遊びにいらしてください。
ありがとうございます。
はい、 本日のゲストは作曲家、そして東京ネットラジオのエンジニアやパーソナリティを担当していただいております高さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に30分があっという間で、まだまだねお聞きしたいことがあったんですけれども、また次回ねいろいろお伺いしていきたいなと思っております。さて2月を迎えると春が一気に近づいたように感じます。ただ寒さはね本番のこの時期なので、まあ寒さにはね気をつけながら毎日をね過ごしていきたいんですけれども、その中でも見つけられる春の足音とか冬ならではの風物詩を味わう時間を持っていきたいなと思っております。それでですね、冒頭のところでね、なかなかお伝えしきれなかった言葉のメッセージの部分なんですけれども、今回ご紹介したかった言葉はこういった言葉になります。愛情にしろ、思いやりにしろ、尊敬にしろ、崇敬にしろ、信頼にしろ、献身にしろ、こうしたものは与えられるか、あるいは無条件に差し出すかの、いずれのやり取りしかできない。これ目に見えないことを言っているんですね。そしてたくさんの目に見えないものというのはもちろん与えていただくこともすごく多いんですけれども、別の方向性、つまり自分から周りの方にお届けするっていうところ、本当にそれが大事だなと思います。先ほどねコウさんもねお話しされたことともつながるんですけれども、そういった、大切なことを本当に行動したりとか心を込めてお届けしていきたいなという2024年だなと感じております。それではまた来月、ご一緒できるのを楽しみにしております。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。